一座の空気は、蔵之介のこの言葉とともに、今までの陽気さをなくして、急に真面目な笑止を帯びた。この意味で、会話は彼の意図通り、方向を転換したと言っても差し支えない。が、転換した方向が、果たして蔵之介にとって、愉快なものだったかどうかは、おのずからまた別な問題である。彼の述懐を聞くと、まず、早見藤左衛門は、両手にこしらえていた、げんこつを、二三度膝の上にこすりながら、キャツらは皆、揃いも揃った人畜生ばかりですな。一人として、武士の風上にも置けるような奴はおりません。さようさ、それも、高田軍兵衛などになると、畜生より劣っていまして。中左衛門は眉を上げて賛同を求めるように、堀部弥兵衛を見た。郊外家の弥兵衛は元より黙っていない。引き上げの朝、キャツに会った時には、唾を吐きかけても飽き足らぬと思いました。何しろ、のめのめと我々の前へ面を晒した上に、本望を遂げられ、体型の至りなどというのですからな。高田も高田じゃが、小山田正左衛門なども、性のないたわけものじゃ。マセ九太夫が、誰に言うともなくこう言うと、原宗右衛門や、小野寺十内も、やはり口を等しくして、拝命の戸を罵り始めた。寡黙な狭間騎兵でさえ、口こそ聞かないが、白髪頭をうなずかせて、一同の意見に賛同の意を表したことは、どどある。何にいたせ、ご一同のような忠臣と、一つご藩に、さようなやからがおろうとは、考えられもいたしませんな。さればこそ、武士はもとより、町人百姓まで、犬侍の六盗人との悪行を申しておるようでございます。岡林木之助殿なども、昨年切腹こそいたされたが、やはり親類縁者が申し合わせて、爪腹を切らせたのだ、などという風評がございました。また、よしんばそうでないにしても、かような場合に立ち至ってみれば、その汚名も受けずにはおられますまい。まして、余人は、なおさらのことでございます。これは、あだうちの真似事をいたすほど、義に、勇みやすい江戸のことと申し、なおかつは、金がねご一同のお行き通りもあることと申し、さようなやからを切って捨てるものが出ないとも限りませんな。伝右衛門は、人事とは思われないような様子で、公然とこう言い放った。この文では、誰よりも彼自身が、その切り捨ての任に当たりかねない勢いである。これに先導された、吉田、原、早見、堀部などは、皆一種の興奮を感じたように、いよいよ手ひどく、乱心属士を罵殺しにかかった。が、その中にただ一人、大石蔵之介だけは、両手を膝の上に乗せたまま、いよいよつまらなさそうな顔をして、だんだん口数を減らしながら、ぼんやり火鉢の中を眺めている。彼は、彼の転換した方面へ会話が進行した結果、変身した子、褒媒の代価で、彼らの忠義がますます褒めそやされているという、新しい事実を発見した。そうして、それとともに、彼の胸底を吹いていた春風は、再び幾分のぬくもりを滅却した。もちろん彼が拝命の戸のために惜しんだのは、単に会話の方向を転じたかったためばかりではない。彼としては、実際彼らの返信を、遺憾とも不快とも思っていた。 が、彼はそれらの府中の侍をも、哀れみこそすれ、憎いとは思っていない。人情の後輩も、世子の天心も、つぶさに味わってきた彼の眼から見れば、彼らの変身の多くは、自然すぎるほど自然であった。もし、新卒という言葉が許されるとすれば、気の毒なくらい新卒であった。したがって、彼は彼らに対しても、始終寛容の態度を改めなかった。まして、復讐のことのなった今になってみれば、彼らに与うべきものは、ただ敏将が残っているだけである。それを世間は、殺してもなお飽き足らないように思っているらしい。なぜ我々を忠義の使とするためには、彼らを人畜生としなければならないのであろう。我々と彼らとの差は、存外大きなものではない。江戸の町人に与えた妙な影響を、前に心からず思った蔵之助は、それとはやや違った意味で、今度は拝命の徒が被った影響を、伝右衛門によって代表された天下の公論の中に感受した。彼が苦い顔をしたのも、決して偶然ではない。しかし、蔵之助の不快は、まだこの上に、最後の仕上げを受ける運命を持っていた。彼の無言でいるのを見た伝右衛門は、大方それを彼らしい健常な心持ちの結果とでも推測したのであろう。いよいよ彼の人柄に敬服した。その敬服さ加減を卑劣するために、この朴直な肥後侍は、無理に和刀を一転すると、たちまち蔵之助の忠義に対する盛んな短笑の字を並べ始めた。果実も猿物知りから賜りましたが、もろこしの何とやら申す侍は、炭を飲んで推しになってまでも、主人の仇をつけ狙ったそうでございますな。しかし、それは蔵之助殿のように、心にもない放辣を尽くされるよりは、まだまだ苦しくない方ではございますまいか。伝右衛門は、こういう前置きをして、それから蔵之助が乱行を尽くした一年前の一文を、長々と喋り出した。高尾や、あたごのもみじ狩りも、陽狂の彼には、どのくらい辛かったことであろう。島原や祇園の花見の縁も、苦肉の策にふけっている彼には、苦しかったのにそういない。賜れば、その頃京都では、大石軽くて張り抜き石、などと申す歌も流行りましたよしを聞き及びました。それほどまでに、天下を欺き仰せるのは、よくよくのことでなければできますまい。先ごろ、天の矢左衛門様が、陣遊だとご勝備になったのも、至極道理なことでございます。いや、それほど何も大したことではございません。蔵之助は、不肖不肖に答えた。その人に高ぶらない態度が、伝右衛門にとっては、物足りないと同時に、一層の奥ゆかしさを感じさせたと見えて、今まで蔵之助の方を向いていた彼は、長年京都勤番を務めていた小野寺十内の方へ向きを変えると、ますます熱心に追服の意を漏らし始めた。その子供らしい熱心さが、一等の中でも通人の名の高い十内には、おかしいと同時に、可愛かったのであろう。彼は、素直に伝右衛門の意を迎えて、当時蔵之助が旧家の採策を欺くために、衣をまとって、マス屋の夕霧のもとへ通い詰めた話を、 こと明細に話して聞かせた。あの通り真面目な顔をしている蔵之助が、当時は里景色と申す歌を作ったこともございました。それがまた、なかなか評判で、蔵は中どこでも歌わなかったところはなかったくらいでございます。そこへ当時の蔵之助の風俗が、墨染めの衣姿で、あの祇園の桜が散る中を、浮き様浮き様とそやされながら、酔って歩くというのでございましょう。里景色の歌が流行ったり、蔵之助の乱行も名高くなったりしたのは、少しも無理はございません。何しろ夕霧といい、浮き橋といい、島原や朱木町の名高い太夫たちでも、蔵之助といえば、下にも置かぬように扱うという騒ぎでございましたから。蔵之助は、こういう従内の話を、ほとんど侮蔑されたような心持ちで苦々しく聞いていた。と同時にまた、昔の放蕩の記憶を思い出すともなく思い出した。それは彼にとっては不思議なほど色彩の鮮やかな記憶である。彼はその思い出の中に長ろうそくの光を見、キャラの油の匂いを嗅ぎ、加賀武士の三味線の音を聞いた。いや、今十内が言った里景色の、さすが涙のバラバラ袖に、こぼれて袖に、梅雨の夜すがの浮きつとめ、という文句さえ、春秋の中から抜け出したような、夕霧や浮き橋の生めかしい姿とともに、歴々と心中に浮かんできた。いかに彼は、この記憶の中に出没する、あらゆる放蕩の生活を、思い切って受容したことであろう。そうしてまた、いかに彼は、その放蕩の生活の中に、復讐の剣を全然忘却した対等たる瞬間を味わったことであろう。彼は、己を欺いて、この事実を否定するには、あまりに正直な人間であった。もちろんこの事実が不道徳なものだなどということも人間性に明な彼にとって無双さえできないところである。したがって彼の放蕩のすべてを彼の忠義を尽くす手段として激賞されるのは不快であるとともに後ろめたい。こう考えている蔵之助が、その、いわゆる妖狂苦肉の刑を褒められて、苦い顔をしたのに不思議はない。彼は、再度の打撃を受けて、わずかに残っていた共感の春風が、みるみるうちに吹き尽くしてしまったことを意識した。後に残っているのは、一切の誤解に対する反感と、その誤解を予想しなかった彼自身の愚に対する反感とが、薄ら寒く影を広げているばかりである。彼の復讐の剣も、彼の同志も、最後にまた彼自身も、多分このまま勝手な称賛の声とともに、後代まで伝えられることであろう。こういう不快な事実と向かい合いながら、彼は火の気の薄くなった火鉢に手をかざすと、伝右衛門の目を避けて、情けなそうにため息をした。それから何分かの後である。川屋へ行くのにかこつけて、座を外してきた大石蔵之助は、一人縁側の柱に寄りかかって、完売の老木が古庭の苔と石との間に、適歴たる花をつけたのを眺めていた。日の色はもう薄れきって、植え込みの竹の影からは、 早くも黄昏が広がろうとするらしい。が、障子の中では相変わらず面白そうな話し声が続いている。彼はそれを聞いているうちに、おのずからな一味の愛情がおもむろに彼を包んでくるのを意識した。このかすかな梅の匂いにつれて、さえかえる心の底へ染み渡ってくる寂しさは、この言いようのない寂しさは、一体どこから来るのであろう。蔵之介は、青空に象眼をしたような、固く冷たい花を仰ぎながら、いつまでもじっと佇んでいた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は青空文庫さんより芥川龍之介作ある日の大石蔵之介という作品をご紹介いたします。去年の12月に林さんの子供忠臣蔵という作品をご紹介しましたが、その時忠臣蔵物というジャンルがあると知りました。それで調べてみたらたくさん出てきました。今回の作品以外にも、キラさん目線やら、直前に辞めた人の目線やら、作者も菊池寛さんや吉川英治さんなど、とても多彩です。この作品は、外伝ではなく、後日談というものになるのでしょうか。登場人物が多い分、一人一人の心中や、その移り変わりが多彩にさせるんでしょうね。今回の作品は少し長いですが、連休の間にお聞きいただければとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。